ゆっくり歌いましょう。
褒めたたえよ、心満たされ、賛美に満ちあふれ、ホザナ主の皆を。
ありがとうございます。お座りください。今月、途中ですけど、主の祈りをこの礼拝の中に入れようという話で、本当に主に向かって心を準備して、準備するように、この主の祈りを一緒にお祈りながらやれたらいいなと思いまして入れました。みんなでマタイ6章9節から13節まで一緒に読みたいと思います。せーの。
ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。
ありがとうございます。では私の方で一言お祈りします。愛する天の父様、今日3月10日の日曜日の礼拝の時間を参加できること、そして兄弟姉妹と一緒にあなたの名前を褒めたたえることができること、感謝します。世界中に本当に困難に落ちている戦争や本当に環境問題といろんなことに大変な目に遭っている人いっぱいいます。助けてください。私たちも本当に祈るしかできないことと言いながら十分祈ってないと思います。戦争や本当に大変な目に遭っている人いっぱいいます。私たちもそれを心の中に忘れないように、そしてその平和のために祈りたいと思います。この礼拝の時間を通して本当に私たちの一番必要とするキリストという姿がはっきり見えるように助けてください。私たちの日々の生活の中で邪魔になっているもの、罪や本当に自分のプライドも入ってきます。本当にイエス様の前に来れる姿を見せてください。そして私たちの一人一人の中で邪魔になっていることを気づかせてください。勇気出して、信仰出してイエス様に来ればいいです。助けてください。今日の時間を使って癒してください。聖霊様働いてください。この時間を感謝します。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。購読文、マタイ16章13節から18節まで一緒に読みたいと思います。せーの。
バプテスマのヨハネだという
人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。
ありがとうございます。しばらくの間メッセージの前の黙祷の時間を持ちたいと思います。黙祷の時間はそこまでにして、メッセージに入りたいと思います。今日は水谷先生から愛の類人品から本物へというタイトルの第一コリント人への手紙13章4節から7節までの箇所になります。聖書箇所も含めて水谷先生お願いします。
はい、皆さんおはようございます。素晴らしい、はい、おはようございます。素晴らしい神様を賛美します。これがどうも慣れてですね、こんなもんかな。はい、はい、先に自己紹介した方がいいのかな。それから聖書朗読いきますね。はい、安曇野の皆さんはなんか初めて、ご一緒に礼拝を捧げることになるのかと思います。簡単に自己紹介させてください。今はジェカの愛知県にありますね、春日井聖書教会というところの、協力牧師をしております、水谷清と申します。20年ぐらい前から、約10年ぐらい前でしょうかね、小さな命を守る会という長教派団体の働きで、主事をしたり、ある時は代表をさせていただきました。10年ほど前にね、そちらは、退職しまして、まあ実質上はフリーの立場でね、お呼びいただいたところでね、特に日曜日などは礼拝奉仕をしたり、それ以外に、命や結婚から家庭ですね、野生の課題、いろいろな、そうした関連のことで、こうね、講演をしたり、それから本をね、書いたりということをさせていただいています。まだ最近はラジオのね、働きも増えておりまして、ちょうどね、この4月1日から世の光っていうね、ラジオ番組があります。リアルタイムだと深夜や早朝になりますので、スマホで好きな時にインターネットでお聞きください。5分 からね10分ぐらいの番組なんですけど、4月1日から6日まではねイースターメッセージを毎日、いたします。そしてこれは伝道のためですので皆さんがね聞いてくださるのも感謝なんですが、聖書に福音に関心あるけど教会に来るっていうのはハードル高いと、そういう人たちのためにねこれ聞いてみてって、で、3月末は、関根先生っていう方が受難週の、ね、十字架のメッセージです。で私がイースターのメッセージ、ね、ここはやっぱりすごく大事なところなんですよ。ですが3月の最終週から4月の最初ぐらいまではですねこういうラジオ番組あって、そしてインターネットでもね聞けるからっていうと、その怪しいキリスト教の番組ではなくって、これちゃんと公の電波に乗ってますから信頼が高いわけですね。安心して聞いてもらえる内容でもあるので、そんな風に伝道にぜひ用いてほしいなということを、思っています。はい、何か質問があれば礼拝終わった後に、してください。こんな、自己紹介でお許しください。というわけで、聖書朗読ですね、今日神様が御言葉を通して私たちに語りかけてくださいます、その与えられている箇所をお読みしたいと思います。第一コリントの13章4節から7節です。第一コリント13章4節から7節をお読みします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、性を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。この箇所を通してですね、神様からの語りかけをいただきたいと思います。はい、ではメッセージです。20年ほど前の歌なんですけれども、中島美嘉さんが歌った、雪の花という、ね、歌ご存知でしょうか。一番の最後の歌詞は、ね、こんな言葉なんですね。甘えとか弱さじゃない、ただ君を愛している、心からそう思った、この歌詞は、ね、歌全体を要約しているような部分です。ね、甘えとか弱さじゃないっていう歌詞は、この主人公がかつて、ね、愛だと思ってたものが実は甘えや弱さだったんだと気がつく経験をしたことを暗示しています。そうです、相手をね甘えの対象としてわがままを聞いてもらえることが愛なんだって勘違いしてたんです。自分の弱さから相手に依存します。そして相手をね弱さを受け止めてもらえる依存対象とします。そして自分の依存心が満たされること、それが愛なんだと思い違いしてたんですね。甘えとか弱さに由来する依存っていうのは、まあ、いわば愛の類似品の典型代表です。それらはね、愛と取り間違えられやすい代表とも言えるでしょう。この歌はね、本物の愛に到達した男性の物語を歌っています。本当の愛で大切な人を愛せる自分にようやくなれたっていう男性の歌です。言い換えますなら、自分のための相手から、ね、これ類似品の愛ね、自分のための相手という類似品の愛から、相手のための自分っていう本物の愛へと変えられた、脱皮を遂げていった男性の歌です。そうです、愛とは愛される側の立場に立って相手の心情を想像して相手の幸せや利益を願っていくことです。で、その実現に向けて具体的に努力行動することです。聖書はそういうね本物の愛を私たちに示していますし、イエス様はそれをね究極の体現してくださった方です。で、私たちにもね、主に似たものとなり、その愛に生きるようにと進めています。この朝はね、今お読みした聖書箇所から5節だけをピックアップします。第一コリント13章の5節もう一度読みします。5節のみを読みますよ。はい、礼儀に反する愛は礼儀に反することをせず、はい、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めずとあります。礼儀に反する、自分の利益を求める、苛立つ、人がした悪を心に留める、これはいずれもね、4つとも他者に対しての悪です。そしてね、これらは残念なことに実は愛の関係の中で起こりやすい事柄ではないでしょうか。これら4つの悪っていうのは愛の類似品の典型です。こうしたね、愛の類似品に向き合って ああ自分の愛はなんて乏しいんだと示されることは、まあ、辛く悲しいことですよね。でもね、幸いなことです。なぜならその悲しみは御心にかなった悲しみだからです。類似品を類似品と認めて、それを捨て去ってね、私たちは本物の愛へと、ね、向かうことができるからです。そこでこの朝は愛の類似品から本物へと題しまして、この五節に示されています礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、4つのことについて神様からね語りかけをいただいていきます。そしてね、この4つの類似品を見ることを通してね、類似品を通して本物を悟っていきたい、そして神様からね示され、その愛に歩んでいきたいと願います。では早速1つ目です。はい、愛の類似品から本物へ。はい、1つ目は愛は礼儀に反することをせずです。もしその愛が本物であるならば、ね、その愛は礼儀に反することをしないという形で現れてくるということです。日本でも言いますよね、親しき仲にも礼儀あり。まあ、夫婦なんてその典型ですよ。親子であれ家族であれ、どんな親しい関係でも一定の礼儀というものは求められます。最低限の礼儀さえ守らないようですと、相手に不快感を与えますし、ね、愛の関係をむしろ壊す、ね、愛の関係に亀裂を生じさせます。どうでしょう、皆さんはね、多分誰かと親しくなっていく中で、その人から次第にね非常識な要求をされ、あるいは失礼な扱いを受け、不愉快な思いをしていったっていう経験ってないでしょうか。親しくなればなるほど相手が失礼な振る舞いをする、無理な要求をする、それに困惑させられるなんていう経験ね、されたことあるんじゃないでしょうか。で、私たちはね、親しくなると愛の関係が成立していくと思い違いを しやすいです。愛とはね、そんな軽くて薄っぺらなものじゃないでしょ。でどんな親しい関係であっても、愛っていうのは自動的に生ずるものではありません。愛はむしろ時間をかけてお互いに自己開示を進めていって、ね、試行錯誤がありますよ。時にね、喧嘩もする、対立もする、でも和解する、仲直りする、そういう試行錯誤をしながら愛って育てていくものでしょ。自然に生じていくもんじゃないじゃないですか。で、親しさの中で自動的に生ずるものはむしろ愛ではありません。それは甘えと呼ぶべきでしょう。甘え。そしてね、甘えというのは、ね、自己利益の要求に他なりません、ね、自分の思い通りしてくれってことです。甘えっていうのは、甘えっていうのは実は愛に最も反する自己愛です。いや、利己愛と言ってもいいでしょうね。利己的な愛です。教会には時にね、礼儀に反して甘えることによって相手の愛を試そうっていう方がね、来たりいらっしゃったりするものですよ。愛と甘えを履き違えて、相手に無理な要求をして相手の愛を試します。いわゆる試し行動。そしてね、その甘えの要求が満たされると、あなたは愛がある教会って、やっぱり愛があると言って称賛します。で、甘えを断られたり戒められるもんなら、あなたは愛がない教会は愛はないと言って批判をします。気をつけませんとね、私たち誰もが甘えというものと愛を取り間違えてね、礼儀に反するという愛ならざる愛の歩みをしかねません、ね、職場や学校では決して遅刻をしない超真面目な、ね、人たちが、教会では結構遅刻なさったり、今日した人は当てつけてないですから ね, でね、やっぱり、ね、そういうことあるわけですよ。で、教会の外ではね、提出期限や申し込みを必ず守る真面目な人たちがね、教会の中では期限過ぎてもうまあ許されるなんて思ってる、ね、でごめんなさい、もう受け付けられませんという、ね、愛がないとか言う人いるんですよ、ね、で愛は寛容ですっていうことを相手に求めながら、自分は愛は礼儀に反することをしませんって御言葉に歩んでないんですよ、ね、でそんな自分顧みないんですね。まさにイエス様が言った、もうあの塵と梁の、ね、例えのようなことが起こるんです。ね、またそうしたね、類似品の愛、礼儀に反する愛の要求を今度は、ね、断りきれずにね、答えることが愛だと勘違いして苦しむっていうのはクリスチャンによくあることでしょう。で、礼儀に反する際限ない要求をされて振り回されてね、 できるだけ答えようとして、結局相手に利用されて操作されて、でそして注いだ愛は結局報われない、 こちらは疲れ果てていくだけで、やがてその人と疎遠になっていく、そんな経験ってないでしょうか。そうです、私たちの多くは、特に人間として未熟であった時代は、礼儀に反する行為が許されることを通じてね、それが愛だって実感してたかもしれない。それはね、子供のあり方です。で教会っていうところは、そういう甘えが許されるから愛の交わりなんだ、心地がいいんだって理解してきたのかもしれません。まだそうしたね、類似品の愛である甘えにね、応えてあげることが愛なんだと考えてきたかもしれません。しかしね、どうかね、今日聖書の語りかけによって、今日を限りにそういう愛に関するね、重大な考え違いは卒業していきたいと願うんです。聖書は言います。愛は礼儀に反することをせず、私はそう礼儀に反することをあなたにしないから、あなたもしないで、ね、愛し合っていきましょうっていう関係を作るべきでしょう。聖書が示す愛は甘えではありません。私たちは愛と甘えを誤解、混同してはなりません。本当の愛は相手の立場に立ちます。礼儀に反してまで自分の要求を訴えるようなこと、それは愛に反する行為です。ね、御言葉の語りかけを受け、ね、聖書的な愛に目が開かれてね、教会の中であっても外であっても、私たちは愛あるがゆえにね、礼儀に反することをしないような、ね、そういう歩みをしていきたいと願います。はい、2つ目です。愛の類似品から本物へ。はい、2つ目は自分の利益を求めずということです。自分の利益を求めず、ね、自分のニーズをね、正当なニーズを求めちゃいけないという意味じゃ全然ないですからね。類似品である愛は、ね、自分の利益を優先として的に求めます。本物の愛は、相手を愛するときに自分の利益より相手の利益、幸せを優先するんです。つまり愛はね、愛する相手を自己利益の手段にはしない。逆に自分が使えて手段となって、相手に使い、相手の利益と幸せを図っていきます。ところが類似品の愛を持ってね、本物の愛だと勘違いするっていうことは、私たちは無意識に、よくねしがちなことなんです。ある一人のクリスチャンの母親からこんな話を聞きました。その方はお子さんのために良かれと思って、できる限りの犠牲を払い、お子さんを一生懸命育ててきました。しかしある時も完全に子育ては行き詰まってしまって、挫折してしまったんですね。でしかしそのことを通じて、この母親は神様から自分の姿、そして自分の間違いを明確に示されたんです。この方はこうおっしゃってました。私は子供のために良かれと言っていたが、結局は自分のためだったんです。結局世間体が大事で、自分が人からよく見られたかっただけなんです。良い子になってほしかったんじゃない。自分が良い子の親になりたかったんです。自分が子供を通してみんなから評価されたかったんです。だから子供本人の意思ではなく、いつも母親である自分の意向を強制してきました。ね、自分の思い通りの子供にして、自分が良い母親だと思って褒められたかっただけなんですって。そう涙ながらに教会のみんなに話してくれました。この母親はクリスチャンでありながらね、本当の意味で自分の子供すら愛していなかったっていう悲しい現実を神様の前に示されてね、その悔い改めを持って新しい歩みをしていったんです。そう、皆さんも何て言うかな、経験あるでしょ。あなたのためなのよとかね、お前のために言ってんだぞって、親やね、大人や先輩の言葉に嘘くささ感じたことってないですか。それ本当は自分のためだよねって、で心の中で思ったことってないですか。逆にね、皆さんの多くは今、親として、先輩として、年長者として、ね、上司として、誰かを結局自分の思い通りにコントロールしようとして、あなたのため、お前のためっていう言葉を言ってないでしょうか。聖書は言います。愛は自分の利益を求めず、これは一番意識せずにやってしまう愛ならざる愛、愛の類似品の典型です。自分は愛しているつもりであっても、その根底にあるのは本当は自分の、相手の利益ではなくて自分の利益を求める心である。それに気づくこと、自覚するということはとても悲しいことですよね。 でもね、そこにある向こう側にあるのは希望です。相手本位の真実な愛に歩むものとなっていくためには、その挫折を通り過ぎなければならないでしょうね。心の深みをね、御言葉で照らしていただきながら、類似品があるならばね、私たちは類似品と認めながら本物の愛へと向かっていきましょう。はい、3つ目です。愛の類似品から本物へ。はい、3つ目は苛立たずということです。苛立たず。このね、苛立たないという言葉は英語の聖書ではすぐには怒らないとかね、簡単には激怒しないという、そんな英語に訳されているようです。でね、ここでのね、苛立ちっていうのはね、何に対しての苛立ちなんでしょうか。で、手がかりは文脈にあります。苛立たずの直前には何と書いてありますか。礼儀に反することをせずです。自分の利益を求めずです。ですから私たちはね、愛を書くときに、愛が足りないときに、私たちは愛を名目にして礼儀に反することをするでしょ。で、礼儀に反することをしてまで自分の利益を求めます。しかし自分の思い通りにならないと、はい、苛立つんですよね。そうです。で、苛立たずという言葉の前に礼儀に反する行為、自己利益が来るのは必然なんです。ここでの苛立ちは礼儀に反する行為をして自己利益を求めて、それが思い通りにならない時に起こるね、苛立ちを特に言ってるんだろうと思われます。言い換えるならば、相手を愛して相手のためを思っての苛立ちじゃない、自分中心で自分の思い通りにならない時に発する苛立ちであります。本当の愛に私たちが生きているならば、相手が思い通りにならなくても、まあ苛立たないですよね。愛に満たされている時ね、私たちは、愛は寛容ですからね、心は平安です。思い通りにならない現実の相手を理解します。そのね、受け止めるだけの余裕も心にはありますよ。しかし私たちが愛において未熟ですと、思い通りにならないとすぐに苛立ってしまう。何でもこうで用いられている苛立つと訳されている言葉は、ナイフの刃先という言葉から派生した動詞、つまりナイフの刃先するって感じですよ、ね、ナイフの刃先のように敏感に反応して相手を突き刺す、すぐ報復しようとしてナイフのようにこう心を尖らせているような、ことを意味するわけですね。で、実際にこの手紙、聖書ね、コリントの手紙が書かれたコリント教会でも同じことがありました。そのようにすぐね、愛がないもんだから苛立ってた人たちがいっぱいいました。コリント教会では不当に扱われるとすぐ裁判沙汰にする人たちがいたんですよ、ね、第一コリントの6章ではパウロはね、すぐ裁判に訴えちゃいけない、まず教会の中だよねってことを言っています、ね、不当な扱いや不正があったらまず教会の兄弟姉妹に相談して教会の中で解決すべきですよ、ね、悔い改めるべきは悔い改め、ね、和解できるならは和解するはずです、ね、それでダメなら初めて裁判ということになるわけですね。ところがコリントの教会はすぐ訴えてやるですよ。教会の中で悔い改めようとか和解しようとかない、すぐ訴えてやるっていう体質だったんですね。で、そのように愛のないところにはせっかちな報復が生まれます。愛のないところにはナイフの刃先のような苛立ちっていうのが生じるんです。で、そのことは今日の教会の交わりにあってもこれ、ね、変わることはないでしょう。聖書は言います。愛は苛立ちません。愛する相手が自分の思い通りにならないときに私たちの愛って試されます。相手への愛が本物なのか、結局自己愛の化身なのか、つまり愛の類似品なのか、そのことが明らかになります。で、苛立ちが込み上げてきたときこそ、どうか今日の御言葉の語りかけを思い出させてもらいましょう。そしてね、愛の類似品から本物へと成長していきたいと願います。はい、最後に短く4つ目です。愛の類似品から本物へ。その4つ目は、人のした悪を心に留めないということです。新共同訳では恨みを抱かない、英語の訳などでは悪を考えない、相手の過ちを記録して保存しないというような訳し方をされています。 この言葉もね、文脈の中で捉えると理解しやすいですね。礼儀に反する自分の利益を求める苛立つの次に、人がした悪を心に留めるが来るわけです。つまり礼儀に反することをしてまで自分の利益を求めておいて、相手が思い通りにならないと苛立ちますよ。その一方で自分が人からされた悪は忘れないんですよ。恨みを抱き続ける。つまり愛のない加害者としての自分は見えてないのに、被害者意識だけは強いっていうね、そういうのがまさにね、愛ならざる愛の典型です。実はこの悪を思うという言葉は大変興味深い語源を持っています。このね、悪を心に留めると訳されている言葉は実はね、会計用語、ね、中国語の聖書を読むとね、感情って書いてある。感情、面白いですね。つまりある事項を、ある事柄を忘れないために帳簿に記入する、つまり帳簿記入って意味なんです、これ、ね、そういう会計用語だそうです。話しているとね、突然、あ、今あなたのその言葉で傷ついたわって言って、カバンから帳簿取り出してね、何月何日何々さんからこんなこと言われて、傷ついたね、で記録するんですよ。でね、その、しかもその帳簿を普段から持ち歩いていてね、時々カバンから取り出して開いてね、読み返すってね、もうどんだけ性格悪いのっていう話ですけどね、結構一言じゃないよねこれってね。そうでしょ、ね、実際にカバンに帳簿を出してね、開いて記帳するなんてこと皆さんなさらないでしょうね。でもね、心の帳簿っていうのがあって、しっかり記入して時々読み返してるなんてことをね、クリスチャンだって、ね、ないとは言い切れないでしょ。そう、礼儀に反して自分の利益を求める、思い通りにならなければ苛立つ、まさに愛のない加害者としての自分は見えてない。しかしね、人から悪を受けて傷つくという被害者だけの自分はもう執着していつまでも忘れようとしない。まあ人の心って矛盾したもんですよ。で、忘れたらいいものをわざわざ忘れようとしないんですね。忘れたいけど忘れられないならいいんですよ。忘れないことに決めてるとかね、忘れてなるものかとかね、忘れたら損だとかね、もう恨む権利を放棄したらもったいないとかね、そんな心情を抱きながら、なおかつそれが自分苦しめてるじゃないですか。本当に愚かで罪深いですよね。もう造形執着心と私呼んでますけどね、そう呼ぶような心理が私たち罪人の中にはあって、それはなかなか正直克服しがたい、ね、報復してはいけませんとかね、敵を愛せよとかね、なかなかそちらに向かっていけない私たちですよ。だからこそね、御言葉の語りかけを受け、御言葉が私たちね、変えていただき、キリストに似せられて、キリストのような愛に私たちがね、もう取り扱いいただいて変えられていくしかないんですよ。聖書は言います。人がした悪を心に留めず、人がした悪を心に留めるような、そして忘れようとしない私たちです。そういう自らの愛にね、心の愛のなさに心を止めながらね、でもね、いつまでも嘆いていること、いつまでも自分を責めてダメだダメだって言っていることはまさに御心ではない。そうじゃない、今日の御言葉を語りかけを受けて ね自らの心の内側だけをね、見つめてるんじゃない、変えてくださる神様に目を向けていきましょう、ね、私たちを愛し、成長を願い、愛の乏しいものから愛に満たされたものへとね、変えてくださる神様を見つめて、私たちはね、今日の語りかけを受け、一歩でも二歩でも成長していきましょう。はい、この朝はですね、愛の類似品から本物へと題しまして、五節が記している礼儀に反することせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めぬ、この4つのことを共に見てまいりました。そしてこれら4つはまさにね、愛の類似品ですよ。愛の類似品、この御言葉に向き合うとき、私たちの誰もがね、自分の中にある類似品を示されます。そして愛の乏しさにちょっと心痛めね、悲しみを覚えるのだと思います。しかしね、そもそもパウロがこの言葉を記したのは何のため、コリントの信徒たちの愛の乏しさを責めて意気消沈させて悔い改めなさいってためじゃないんですよ。一人一人を愛において成長させ、実は教会を立て上げるためだったんですよ。第一コリント13章は12章と14章の間にあるんです。 神様は教会を立て上げるためにコリント教会にね、超自然的なものも含めてさまざまなね聖霊の賜物をお与えになりました。しかし神様がね教会を立て上げるために与えた素晴らしい賜物は教会を立て上げることないなかったです。むしろ教会に混乱と争いを生じさせました。コリント教会はめちゃくちゃです。アナーキーです。もう、ね、カオスです。あそこはなぜなら愛によって賜物を用いなかったんですよ、ね、どんな素晴らしい賜物も愛という正しい、ね動機があってこそ用いられ教会を立て上げていくんです。ですからこの13章の冒頭にあるように愛がなければ全て虚しく愛役に立たない、これ賜物のことを特に言ってるわけです。ここでは、ねそうしたコリント教会に賜物は素晴らしいよね、でも賜物を用いていく動機である愛を追求しようと、ね、そして成熟したクリスチャンになって愛のあるクリスチャンになってそして賜物を用いて教会にを立て上げていってほしいと願ってパウロはこの手紙を書いてるんです。この朝も神様には私たちに願っておられます。それは愛の乏しさを自覚して自分を責め続けることではありません。それを認めて類似品を類似品と認めて、ね、そして本物の愛に向かって一歩でも歩んでいこうということを神様は願っておられる。そして皆さんそれぞれに与えられた何らかの賜物を用いて、ね、教会が立て上げられることを願っています。2000年前と今この教会の皆さんに対する、ね、神様の御思いは変わりません。愛において成熟し皆さんが与えられた賜物を用いて教会が立て上げられるということです。今日は一つの お話をしてメッセージを終えます。以前ラジオでこんな投書が読まれているのをお聞きしました。ミッション系の大学に通っていた一人の女性が卒業論文を不注意でたった1日だけ遅れて提出しました。しかし1日遅れであっても卒業は認定されないことになりました。彼女はすでに就職先も決まっていました。何が何でも卒業を認めてもらわなければなりません。ですから彼女はなんとね学長室に行き学長に直談判するんですね。で学長はカトリックのシスターでした。どんなにお願いしても卒業を認めない学長に彼女はこう言いました。この大学はキリスト教の大学ですよね。どうして1日ぐらいで認めてくれないんですか。学長はこう言いました。キリスト教の学校だから認めないんです。もちろんねこれが唯一の正解ではありません。愛は寛容ですとありますからね、何かの条件をつけて卒業を認めてあげることも聖書的には正しいね判断の一つだったでしょう。しかしこの学長は愛のゆえにあえてこの厳格な判断をされたんです。結局彼女はもう1年大学生活を送らざるを得ませんでした。きっと彼女は学長に恨みを抱きながら過ごしたことでしょう。それから長い年月が経ちました。彼女は結婚しお子さんを授かり今子育てに励んでいます。ある時母親となったこの女性は何年かぶりで母校の大学を訪ねました。学長は以前と同じあのカトリックのシスターでした。彼女は学長の前に立ちこう語ったそうです。先生あの時はありがとうございました。私は人生でとても大切なことを先生から教えていただきました。結婚生活の中、夫を愛し、授かった子供を愛し育てていく中で、彼女は本当の愛ということに目が開かれたんでしょうね。そしてあの時学長は本当の意味で自分を愛してくれていたんだということを悟ったんでしょう。かつて彼女は期限を守らず、そして、自業自得ですよ。でもね学長に直談判に行きました。それは礼儀に反する行為であったかもしれません。卒業するんだもう就職も決まってるんだ自分の利益ばっかり求めてました。思い通りにならない学長にもちろん苛立ちました。そして学長の判断をまさに自分が受けた悪だと思ってたでしょうね。悪と思って恨みを、ね、心に留め続けてきたことでしょう。しかしそんな彼女はやがて愛し愛される生活の中で成長し本当の愛ということを悟ったようです。この女性がそうであったように私たちもね時間をかけ教会や家庭やいろんなところでね愛し愛されそういう中で私たちを成長させてくださることでしょう。 神様は私たちを愛しね、私たちが類似品の愛からいよいよ本物への愛へと導こうと願っておられます。第一コリント3章15章13章5節は言います。愛は礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、ね、今日そう語りかけてくださる神様にね、信頼して、この方が私たちを愛において成長させてくださいます、ね、類似の品の愛を、ね、認め、悔い改めながら、ね、希望を持って神様に期待して本物へと向かい、ね、共に、教会を立て上げていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今日私たちに愛が何ではないかを語りかけることを通して、本物の愛が何であるかを教えてくださったことを感謝します。同時にそう語りかけてくださるあなたが私たちを愛において成長させ、コリント教会がそうであったように、愛を通して教会に仕え、愛を持って賜物を用い、教会が立て上げられ、神の国が前進していくことを願っておられます。その語りかけを今日の私たちの語りかけとして今日いただきました。私たちは受け止め、そして応答して歩みますできますから、どうぞ私たちを導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ではお帰りします。